皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。3月になってね、少しずつ暖かくなっていますけど、ちょっとね、気候変動といいますか、季節の変わり目でもありますので、体調には気をつけたいなというふうに思いますけれども、今日もしっかりと温暖化問題に関する情報をお伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初ね、イベントのご案内なんですけれども、3月10日ね、梅梅原発京都ですね、今年も毎年やってるんですけども、3月11日に合わせてその前後ということなんですが、3月10日日曜日午後1時半から丸山公園音楽堂で集会がある、作ろう原発ゼロ法、目指そう原発のない社会というようなね、お話が予定されていますけれども、その後ですね、3時ぐらいから丸山公園を出発して四条河原町京都市役所ね、でも毎年これもやってますけども予定です。できるだけね、多くの人が集まるっていうことが重要ですので、3月10日午後はね、丸山公園音楽堂に集まっていただいて、そこからねデモにも参加をしていただけたらなというふうに思います。本当にね、原発ゼロ法ができ、実際に原発がねなくなることを目指して、いろんな方々が訴え、そして、意思表示をしているということの、一日になるということに、お知らせをいたしました。もう一つはですね、世界的な団体350.org、というのがあるんですけれども、その、日本にも、東京にも、ね、オフィスがあって、そこが、主催をしていますけども、気候変動コミュニケーター養成コースっていうのが、予定をされていまして、これ東京でも2回、そして京都と大阪でですね開催をされるんですね。で、アースセーバーになりませんか、気候変動の基礎を知る、世界での活動を学ぶ、実践的なアクションということで、京都では3月14日、21日、28日とね、大阪では15日、22日、29日、3回とも参加をしてくださいと。午後団ですね、京都はウィングス京都で、開催をされるということなんで、関心のある方はね、申し込みしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。気候変動問題ね、理解してるんだけど何したらわからないっていうようなこともね、ある方多いかもしれませんのでね、そういう方に、改めて知識を、知っていただいて、どうやって行動したらいいんだろうね、350.org っていうのは、世界でもうかなり有名な、活動をする団体っていうことでね、大きなインパクトを与えてますので、そういうこともね、学んでいただく機会になるのかなというふうに思います。それから、いわゆるダイベストメントのね、活動も、世界的に有名ですので、そういうことも学ぶことができるんじゃないかなというふうに思います。詳しくはですね、350.org で Facebook とかね、見ていただくと、この気候変動コミュニケーター養成コースね、参加無料です。すぐにね、分かるというふうに思いますので、申し込みをぜひしていただいたらなと。もう近づいているんでね、なかなか、期間ないんですけれども、京都では3月14日、21日、28日とね、午後2時から、開催される予定です。はい。そういうね、お知らせがある中でですね、ちょっとこうね、ニュースから一つ、ご紹介をしたいと思うんですけども、クールビズは失敗だ、我慢して節電するよりもクリーンなエネルギーが欲しいと訴えようというね、ちょっとこう、刺激的なタイトルかもしれません。クールビズは失敗だったかもしれない、ある環境省幹部がこう話すのを聞いて驚いたことがあるということなんですね。 京都議定書の発行2005年、その後ね、当時の、環境大臣小池百合子さんがクールビズを打ち出した。軽装にして冷房の温度を高めに設定してエネルギーを節約しようという呼びかけで、まあ、あのね、あの夏ネクタイを締めるんじゃなくてもうね、あの軽装でいいんじゃないかということで、これはかなりね変わったかなというふうに思います。でそれまでやっぱり冷房の効きすぎ、そして、ちょっとね夏冷え症というようなことがあったりするとね、自分だけは厚着をしたり、あるいはもう部分的にね、あの電気ストーブをねつけたりということもあったかなと思うんですけども、まあそうじゃなくって、まあもうみんなでね、涼しい格好で仕事をしましょう。でそれがクールビズなんだということで、まあ国民の意識が高まったり、まあこまめなね、省エネなんかも定着してきたりはしたんですけども、ただ環境省幹部が、まあ、失敗という理由というのはクールビズによって温暖化対策が我慢という意識が植え付けられてしまったのではないかということなんですね。まあ、これはもう我々も、以前から言ってますけども、我慢の温暖化対策はあんまり、良くない、長続きしない、我慢に耐える温暖化対策には限界があるということなんですね。逆に健康を害したりね、まあ本当にこう、まあ楽しみにしてたことを我慢しなきゃならないっていうようなこともあるので、そうじゃなくって、やはり、再生可能エネルギーなんかのね、まあ開発をし、市場を通じて普及させる方が効果は大きいんじゃないか。我慢するよりは楽しいし創造的だというふうに、書いてるんですね。市場が低炭素社会へ向かうように適切な規制やインセンティブを与えるのが、政府の役割で、国民に我慢を呼びかけるんじゃないよというふうに書いてます。で、まあ、まあ、こういうこともあるんだろうなと思いますし、なかなかね、エネルギー白書なんかもね、見てみると、ちょっとやっぱりこうね、こう操作というほどのことでもないんですけども、統計なんかのね、表し方が意図的なところもあってですね、やはりその、産業部門、まあ、石油ショックの後、省エネが随分進んだんですけど、その後ね、進んでないんだけど、産業界は、まあ、十分省エネをやってるみたいなね、言い方がずっと続いていて、それこそでちょっとね、誤った印象を受けてしまってるんじゃないかなというふうに思うんですね。2000年以降はね、あまりそこが変わってないし、外国に比べても産業部門が特に、効率がいいっていうわけでもないってことをね、あるんで、まあ次はですね、クリーンなエネルギーが欲しいと訴えようというような記事で、締めくくられています。まあね、まあこういうことも大きな削減のためには必要な考え方じゃないかなというふうに思います。で、この記事の中でもですね、スウェーデン人のグレタ・トゥンベリーさんの話も出てるんですけども、このスウェーデンの女性の運動が日本にも広がってるということで、温暖化対策を訴え、金曜日に国会前に、座り込むフライデーズ・フォー・フューチャーっていうのがね、始まっているよということで、2月の22日午後3時にね、約20人集まったということなんで、まあ、数ではないんですけども、まあまあ、まだね、始まったばっかりなので、少ないかなというふうに思うんですけども、本当にこう、ヨーロッパなどなんかではね、大きな動きになりになってるということなんですけども、まあ、日本でも、その、Fridays for Future Japan という、呼びかけがあってですね、まあ、この記事、新聞記事では、2人の大学生、そして1人の高校生にね、インタビューをして、まあ、この日本での運動を呼びかけた大学生の方がですね、やっぱりその、グレタさんのね、行動に、まあ、驚いてね、まあ、共感を得て、自分でもやりたいなというふうに思った。それから、気候ネットワークの方でもね、関係しています神戸の、ね、大学生の方なんかも、インタビューしてる、そして、高校生の方もねやっぱり参加をしていまして、まあ、ボランティアなんかもやっているんですけども、350.org でね、350でやってるんですけども、やはり今のうちから止めないとね、手遅れになってしまうね、 手遅れになった時に生き残っているのは、まあ、今の、こうね、高齢の方じゃなくて自分たちなんだというようなね、ことで、やってるということで、次はですね、3月15日の金曜日に世界的な行動が企画をされていまして、当然、日本でも東京でもあるんですけども、京都でもやろうじゃないかという、ね、声が上がっておりますので、またFacebook とか、ね、見ていただいたり、キコネットワークのホームページでも出せるかもしれません。3月15日は京都でもこうフライデーズフォーフューチャー、ね、若い人たちが温暖化対策をしっかり、しなきゃダメだよっていう、ね、呼びかけをする、まあ、あの中身は、ね、ちょっとどうなるか分かんないんですけども、予定をされていますので、ぜひ関心を持って若い人たち参加していただいたらいいかなというふうに思います。最後ね、ちょっと今日も、雑誌ですかね、期間年に4回出るもので、期間地域っていうのが、あるんですね。これの2019年冬号ナンバー36がですね、小さいエネルギーで地域強靭化、太陽光、小水力、バイオガスなんかのね、ということで特集をしていまして、たまたま本屋で、見つけたということで、面白いなというふうに思って買ったんですけども、これ農文協が出している、まあ、期間の雑誌なんですね。で、特に今回は、小さいエネルギーね、まあ、再生可能エネルギーということだと思うんですけども、まあ、北海道全域で停電があった、その時、酪農地域ではどうだったんだというようなこともね、書かれていたり、被災地に役立った小さいエネルギー、これはまあ西日本豪雨災害ね、地域のエネルギーで乗り切るとかですね、地域のエネルギーで災害に強い暮らしができるんだとかね、まあ、梅、農家の方、それから薪ステーション、事例、小さいバイオガスシステムとかね、いろんな、事例が紹介をされていて、まあ、フィットが終わればどうしていくんだろうなとかね、まあ、やはりこの農業と、再生可能エネルギーを合わせたね、特集で、まあ、130ページぐらいのものでね、なかなかこう、面白いかなというふうに、紹介をさせていただいたんですけども、まあ、もしね、よければちょっとこう、本屋さんで買っていただくか、あるいは、まあ、図書館に置いてあるのかな、よくわかんないんですけども、まあ、面白いこう冊子として、紹介をさせていただいたところがあります。はい。ということでね、まあ、いろんな3月から4月にかけて、IPCC の総会、そして6月の、G20 大阪サミットなんかに向けてね、いろんなこうイベントなんかもあるということで、紹介をしていくことができるかなというふうに思っております。ということで、今日はですね、まあ、クールビズというよりももうね、クリーンエネルギーで行こうよというようなこと、あるいは若者たちが声を上げるフライデーズフォーフューチャー、京都でもやりますよということをね、ご紹介をしましたので、ぜひそういうあたりにも参加をしていただけたらありがたいかなというふうに思います。キコネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。